はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして共に主を礼拝できることを大変嬉しく思います。今日は2月の第1日曜日、私たちはここでもう一度クリスチャンの信仰の原点に立ち返りたいと思っています。それは私たちは救われているという事実そのものよりも、その救いの背後にどれほど計り知れない神様の犠牲があったのかということです。信仰生活が長くなると十字架がよく知っている話になりがちです。しかし知っていることと心に刻まれていることとは違います。今日は改めて十字架の前に立ち、神の愛の深さを心に刻み直したいと、そう思います。聖書はこう語ります。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ここで語られているのは良い人になったから救われたという話ではありません。反省したから愛されたという話でもありません。最も神から遠く、最もふさわしくなかった時に、神は最も高価な代価を払われたという、そういう意味であります。皆さん、ここで少し立ち止まって考えてみてください。もしあなたが神の立場であったとしたら、果たしてここまでのことができたでしょうか。裏切られ、無視され、何度も背を向けられる相手のために自分の最愛の子を差し出すということができたでしょうか。もちろんできるはずがありません。十字架は神が他に方法がなかったから選んだ手段ではありません。それはここまでしてもあなたを救いたいという神の決意でありました。私たちは時に自分の罪を軽く見てしまいます。同時に神の恵みも軽く受け取ってしまいます。しかし十字架は私たちに厳しい現実を突きつけます。罪は決して軽いものではなかった。だからこそ御子の血が必要だったのです。同時に十字架はこの上なく優しい真理を語ります。それほど重い代価を払ってでも、神はあなたを手放さなかったということです。こんな話があります。アメリカで重大な犯罪を犯し、長年刑務所で過ごした一人の男性がいました。彼は社会からも家族からも見放され、自分自身のことも憎んでいました。そんな彼が刑務所での礼拝で十字架のメッセージを聞いたときに、心に浮かんだのは一つの疑問でした。本当に神はこんな私のためにも御子を十字架にかけたのだろうか。礼拝後、彼は牧師にそう尋ねたそうです。牧師はしばらく沈黙した後、こう答えました。あなたのためにもではありません、あなたのためだからこそです。その言葉を聞いた瞬間、彼は初めて声を上げて泣いたと言います。もしそこまで愛されたのであれば、もう自分の人生をどうでもいいものとして生きることはできない。 十字架の愛は彼の過去を消したわけではありません。しかし彼の生き方を根本から変えてしまったのです。皆さん、十字架というのは私たちを安心させるためだけにあるのではありません。十字架は私たちに問い続けています。これほどまでに愛されたあなたは今どのように生きていますか。献身というのは無理に何かを誓わされることではありません。献身はこの愛を知った者が自然に抱く応答であります。主、私の人生はあなたのものですと心の向きを神に向け直すことです。今日この礼拝の中でもう一度十字架を見つめたいと思います。そこには私たちの失敗よりも大きな許しがあり、私たちの罪よりも深い愛があります。その愛を知るときに私たちの心には理屈ではなく感謝と献身の思いが静かに、しかし確実に生まれてくるのです。そこで今日はそんなことを考えながら、ここまでしてくださった神の愛と題して聖書のメッセージを取り次ぎたいと思います。今日も3つのポイントでお話します。まず第一のポイントは、十字架は神が支払われた救いの代価を語っているということです。私たちが十字架を見上げるとき、まず心に刻まなければならないのは、私たちの救いは決して無償で軽々しいものではなかったという事実です。私たちはよく恵みによって救われたと言います。それは確かにその通りです。しかし同時に忘れてはならないのは、その恵みの背後に神ご自身が支払われたあまりにも高い代価があったということです。ローマ書5章8節は、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったと語ります。ここで語られているのは人間の条件ではありません。悔い改めの深さでも信仰の熱心さでもありません。むしろまだ罪人であった時という言葉に、神の愛の異常なまでの深さが表されています。お分かりでしょうか。神は私たちが変わるのを待ってから救ってくださったのではありません。変わる見込みがないもののためにすでに代価を支払われたのです。皆さん、ここで一度自分自身に問いかけてみてください。もしあなたが何かを買うとしたら、価値のないものに高い代価を払うでしょうか。そんなことはしません。しかし神はまさにそれをなさったのです。罪に汚れ、神に背を向け、何度も神を裏切ってきた私たちのために、神は最も尊いもの、ご自身の御子の命を差し出されたのです。十字架は神がどれほど私たちを価値ある存在と見ておられるかを示す動かしがたい証拠であります。十字架を考えるとき、私たちはどうしてもイエス・キリストの苦しみに目を向けてしまいます。もちろんそれは正しいことです。しかしもう一つ見逃してはならないことは、父なる神の痛みということです。 十字架は御子だけの苦しみではありません。父なる神が愛する御子を差し出すという想像を絶する痛みを引き受けられた出来事でもあったということです。ここで少し想像してみてください。もしあなたが最も愛する存在を他人の罪のために差し出さなければならないとしたらどうでしょうか。理屈では受け入れられても心は引き裂かれるでしょう。神はその引き裂かれる痛みを知った上でなお十字架を選ばれたのです。なぜでしょうか。それはそれほどまでに私たちを失いたくなかったからであります。私たちは時に自分はそこまで悪くはない、なのにここまでの犠牲が必要だったのだろうかとそう思ってしまうことがあります。しかし十字架ははっきりと語ります。罪は決して軽いものではなかった。だからこそ神の子の血が流されたのです。同時に十字架はもう一つの真理を語ります。それほど大きな代価を払ってでも神はあなたを見捨てなかったという事実であります。皆さんここで自分自身に問いかけてみてください。あなたは十字架の代価を知った上で今も自分は取るに足りないものだと思っていらっしゃるでしょうか。もしそう思っているならばそれは十字架の語りかけと矛盾します。神の御子の命をもって買い取られた存在を決して軽んじることはできません。十字架はあなたにはそれほどの価値があると語っているのです。同時にもう一つ問いが投げかけられています。この高価な代価によって救われた私たちはその救いをどれほど大切に扱っているでしょうか。救いを当然のものとして受け取り感謝を失ってはいないでしょうか。十字架は私たちを責めるためではなく目を覚まさせるために立っているのです。献身とは何かを無理に差し出すことではありません。それはすでに差し出された愛に気づいた人の自然の応答なのです。主よ、ここまでしてくださったのであれば私の人生をあなたのものとしてお返しします。その思いが静かにしかし確かに私たちの内側から生まれてくるのです。十字架は2000年前の出来事ではありません。今も私たち一人一人に向かって語り続けています。あなたはこれほどまでに愛された存在なのだと。この第一のポイントとして私たちはもう一度その代価の重さを心に刻み感謝と献身の原点に立ち返りたいとそのように思います。次に第二のポイントは十字架に表された計り知れない神の愛の深さということです。第一のポイントでは十字架がいかに高価な代価を伴う出来事だったかを見ました。では次にその代価の背後にあった神様の心に 目を向けたいと思います。十字架は単なる犠牲の事実を語るだけではありません。十字架は神がどれほど深く真剣に私たちを愛しておられるかをこれ以上ない形で示しています。ローマ書5章8節は、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと語ります。ここで注目すべきは、愛を説明したではなくって愛を明らかにしたとあることです。神の愛は言葉だけで語られ、言葉だけで説明されたわけではありません。十字架という現実を通して誰の目にも分かる形で示されたのです。皆さん、ここで考えてみてください。愛というのはどのようにしたら本物だと分かるでしょうか。この世には口先だけの愛が氾濫しています。では口先だけの愛と本物の愛の違いは何でしょうか。多くの場合、それはどれほどの犠牲を伴っているかということによって明らかになります。都合の良い時だけの愛は本物の愛ではありません。痛みを引き受けてもなお離れない愛、それこそが本物です。十字架は神の愛がまさにそのような愛であったということを示しています。神の愛は感情的な同情ではありませんでした。人類が罪に落ちたときに、神はただ嘆くだけで終わることもできたはずです。裁くことも見放すことも、正義から見れば正当なことでした。しかし神はそうなさらなかったのです。神はご自分が代わりに傷つく道を選ばれたのです。巫女が苦しむことを知りながらその道を止められませんでした。それは私たちをどうしても救いたかったからです。ここで皆さんにお聞きします。あなたは自分がそれほどまでに愛されていると本当に信じておられるでしょうか。頭では神は愛ですと知っていても、心のどこかで自分はそこまで愛される存在ではないと思ってはいないでしょうか。失敗したとき、罪を繰り返したとき、神はきっとがっかりしておられるとそう思ってはいないでしょうか。しかし十字架はその考えを打ち砕きます。神はあなたの最悪の姿を知った上でなおその愛を撤回されなかったのです。この愛の深さを人生をもって証しした一人の人物がいます。オーストラリアの宣教師であり医師であるグレアム・ステインズという人です。彼はインドに渡り、長年にわたってハンセン病患者とその家族のために働き続けました。人々から忌み嫌われ、隔離された人たちと一緒に住んで、共に食事をして、共に祈る日を過ごしました。彼の働きは決して派手なものではありませんでした。しかしそこには十字架の愛が日常の中で常に流れていたといいます。1999年、スト テインズは二人の幼い息子と共に車の中で眠っているところを襲われて、車ごと焼き殺されるというあまりにも残酷な死を遂げてしまいます。皆さん想像してみてください。これほどの悲劇の中でなおも神は愛だということができるでしょうか。しかし世界を驚かせたのはその後でした。残された妻グラディス・ステインズは公の場でこう語ったといいます。私は犯人を許します。私たちの人生は憎しみの連鎖を生むためにあるのではありません。これは人間の力で語れる言葉ではありません。十字架で表された神の愛を心の底から知った者にしか語れない言葉です。ここで私たちは問われます。十字架の愛は私たちの人生のどこまで届いているでしょうか。理解できる範囲でしょうか。それとも理解を超えた場所まででしょうか。神の愛というのは痛みを取り除く魔法ではありません。しかし痛みのただ中でも治しと許し生かし続ける力です。十字架において神はご自身が苦しむ道を選ばれました。私たちを救うために神ご自身が傷つくことを選ばれたのです。この愛は条件付きの愛ではありません。良い人だから、役に立つから愛されたのではありません。まだ罪人であった私たちをそこまでして愛してくださった。それが十字架の愛です。皆さんここで自分自身に問いかけてみてください。あなたはこの愛をどこまで本気で受け取ってらっしゃるでしょうか。十字架の愛は私たちを甘やかすためではなく生き方を変えるためにあります。恐れではなく感謝へ、義務ではなく献身へと私たちの心を導いていきます。十字架は今も語り続けています。神はあなたをここまで愛してくださったと。第二のポイントとして私たちはその愛の深さをもう一度心の奥深くに刻みたいと思います。その時私たちの内側には言葉にできない感謝と新しい献身の思いが生まれてくることでしょう。最後に第3のポイントは、この十字架の愛に私たちはどう応えて生きるのかということです。ここまで私たちは十字架がどれほど高価な代価を伴う出来事だったか、そしてそこにどれほど深く計り知れない神の愛が注がれてたかを見てきました。では最後に、十字架が私たち一人一人に投げかけている問いに静かに耳を傾けたいと思います。それは、この愛にあなたはどう答えて生きるのかという問いです。十字架は私たちに何かを強制するものではありません。これだけしてもらったのだからこれをしなさいと命じているわけではありません。しかし同時に十字架は私たちをそのままにしておかない力を持っています。なぜならば、その愛が あまりにも大きいからです。皆さん、ここで一度立ち止まって考えてみてください。もしあなたが本当にここまで愛された存在だとしたら、今の生き方は変わらなくてもいいのでしょうか。時間の使い方、人生の優先順位、許し、人との関わり方、十字架は私たちの人生のあらゆる領域に問いかけていきます。この神の愛への応答ということを生涯を通して体現した一人の信仰者がいます。それはルーマニアの牧師リチャード・オンブランドという人です。彼は第二次世界大戦後、共産主義政権下のルーマニアで福音を語り続けたということで逮捕されてしまいました。その後14年間にわたって投獄され、その多くを独房で過ごしたそうです。光が全く入らない部屋、終わりの見えない尋問、信仰を捨てるなら解放すると何度も何度も迫られる日々、肉体的な苦しみだけではなくて、精神的に人の心を壊すための拷問、そういうものが繰り返されていきました。ここで皆さんにお聞きします。もしあなたが信仰を捨てれば自由になれると言われたら、どうされますか？信仰は心の問題だから、表向きだけ否定をして生き延びるという選択もあったはずです。しかし、オンブランドはそれを選びませんでした。後に彼はこう明かししています。私は自分が強かったから耐えられたわけではありません。十字架で私のために苦しんでくださったキリストの姿が心から離れなかったのです。そう明かしてます。彼は拷問の最中、自分にこう問い続けたそうです。主は私のためにここまでの犠牲を払ってくださった。では私はこの小さな苦しみから逃げてよいのだろうか。ここに献身の本質があります。献身というのは英雄的な決意ではありません。先に与えられた愛が逃げ道を塞いでしまうほどに大きかった、それが十字架の愛です。さらに驚くべきことに、オンブランドは釈放後、自分を拷問した監視たちに対して一切憎しみを語りませんでした。彼はこう言っています。彼らもまたキリストが命を捨てられた存在です。これは人間の努力で到達できる境地ではありません。十字架の愛を深く知った者にしか生まれない応答です。皆さん、ここで改めて自分自身に問いかけてみてください。私たちは十字架の愛を感動で終わらせてはいないでしょうか。涙を流し心を打たれたとしても生活は一向に変わらない、そのような信仰にいつの間にか慣れてしまっているのではないでしょうか。献身とは特別な人だけに求められているものではありません。宣教師になることでも牧師になることでも全てを捨てることでもありません。 献身というのは、主イエスを人生の中心に置き続けること、苦しい時にも十字架の愛を疑わないこと、許しにくい相手を十字架の前に連れていくこと、自分の正しさよりも神の愛を選び取ること、その一つ一つが十字架への応答です。モンブランドは牢獄の中で何度もこう祈ったそうです。主よ、私はあなたほどには愛せません、しかしあなたに愛されていることだけは疑いません。皆さん、私たちは完璧な献身を求められてはいません。求められているのは十字架の愛から離れない心です。十字架は今も私たち一人一人に語り続けています。私はあなたをここまで愛した。この愛に対して今日私たちはどんな応答ができるでしょうか。それが私たちの信仰の歩みであり、第三のポイントが語っていることです。お祈りいたします。 Let us pray。 愛する天の地なる神様、私たちは御子イエス・キリストの十字架によってどれほど大きな愛を受けているのかをしばし忘れてしまいます。 Loving Heavenly Father, we so often forget how great love is that we have received through the cross of your Son, Jesus Christ. 今日もう一度その十字架の前に立ち、感謝と恐れを持ってあなたを見上げます。 Today, once again, we stand before that crossand look up to you with gratitude and holy reverence. どうかこの愛に応えて生きるものとしてください。恐れではなく感謝から生まれる献身を私たち一人一人の心に与えてください。Please help us to live in response to this love. Give each one of us a dedication that is born from, not from fear, but from gratitude. We pray this in Jesus' name. Amen.